ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月27日、日本、米国、豪州、韓国政府及び EU の共催で拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。このシンポジウムは国連のサイドイベントとして国連加盟各国代表部の参加を得て開催されたものです。当日は冒頭の山崎和幸国連日本政府常駐代表特命全権大使の開会の挨拶に続き、林内閣官房長官兼拉致問題担当大臣から基調発言を行いました。これに続いて各共催国等代表の挨拶、古谷啓二拉致議連会長の挨拶、拉致被害者等ご家族からの生の声の訴えが行われたほか、その後に行われたパネルディスカッションでは北朝鮮をめぐる国際情勢について有識者による活発な議論が行われました。本日は拉致被害者田口八重子さんの長男で、本シンポジウムにご登壇された北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の飯塚光一郎さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
私の母田口八重子は46年前の6月29日に突如1歳だった私と3歳の姉を残し、行方が分からなくなりました。当時彼女の周りの人々は幼子たちを残し行方をくらますことに大きな疑問を感じていました。それから彼女の所在は24年もの間分かりませんでした。2002年9月に北朝鮮と日本の間で開催された首脳会談の中で彼女の所在が判明しました。北朝鮮は彼女を拉致したことを認め、1987年に北朝鮮国内で交通事故により死亡したと日本政府へ説明しました。その一報を聞いた私は恋や姿がわからぬ母を探し、恋や姿もわからぬまま永遠に会えずに終わってしまったのかと落ち込みました。彼女の心情を思えば、二人の幼子を残したまま可愛い我が子の成長をそばで見られず、抱きしめることもできず、家族で笑い合うことも喜びを分かち合うこともできず、ただただ24年もの間子を思い涙を流し続け、悲痛に北朝鮮で暮らし続けたことが想像されました。しかしその後真実は異なることが判明しました。北朝鮮の報告である田口八重子の死亡の情報は一切根拠のないものでした。2002年に北朝鮮が提示した死亡診断書は捏造されたものであり、日本が追及した結果として2004年北朝鮮から新たに提示された交通事故報告書という資料に彼女の北朝鮮の名前である李宇寧の名前の文字すらありませんでした。それ以降北朝鮮からは明確な彼女の生存や情報はありません。母八重子のように日本人が北朝鮮に拉致をされたケースは日本政府が認定しているだけでも17名に上ります。このうち5名は2002年に帰国を果たしましたが、22年経過した今なお未だ12名が帰国できていません。北朝鮮はこの未帰還者12名については8名死亡、4人未入国と説明していますが、いずれの説明にも不自然な点や矛盾点が多くあり、客観的に死亡を裏付けるものは何もありません。 朝鮮による拉致事件の多くが1970年、1980年代で発生しており、50年近い長い時間が経過しています。そのため被害者自身がいやその家族の多くの方々が高齢化しています。北朝鮮で救出を待つ日本人認定被害者も平均 74.5 歳と高齢化しています。また被害者家族の中には再会を果たせぬまま他界された方々が多くいます。私の母田口八重子の兄であり養父で私自身の養父でもあった前家族会代表の飯塚茂雄もその一人です。拉致被害者とその帰りを待つ家族が存命なうちに再会できないのであれば真の拉致問題解決とは言えません。これ以上拉致被害者と家族の間を死が分かつことがあれば我々のうちにある怒りは表面化し永遠に北朝鮮やそれを助ける国、人々を許すことはないでしょう。しかし、そのように感情的になる前に北朝鮮と冷静に理性的に向き合う考えもあります。我々家族会は今年新たな運動方針を打ち出しました。親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が人道支援を行うことと我が国がかけている独自制裁を解除することに反対しないというものです。この制裁解除はあくまでも日本が独自に行っている制裁に限定をされており、日本も参加している国連制裁は維持されるとの考えです。また、我々の方針はあくまで家族の親の世代が存命のうち再会し抱き合い帰国させない限り、日本が人道支援や独自制裁解除を行うことはありません。今後再会と帰国が叶わず親の世代の方々に不幸なことが起きれば、我々は人道支援や独自制裁解除ではなく、むしろ独自制裁強化を求めることになります。また、対極的に見ると、拉致問題以外に北朝鮮を取り巻く問題に核・ミサイル問題があります。しかし、これらの問題と拉致問題は切り離して進めるべきです。拉致問題は命の問題であり、人の命には期限が限られているからです。また、北朝鮮の時間稼ぎや虚像にしか過ぎない連絡事務所の設置や一部の方々を返すような段階的な交渉は不要です。我々にこれ以上無駄な時間をかける猶予はありません。さらに北朝鮮への圧力となるような活動も必要です。北朝鮮へは圧力なくして有効な対話はできません。具体的には国連の場においては、今年4月に創出した専門家パネルの代替活動の検討や立候補、今年10年目を迎えた COI レポートのアップデートなど継続的な活動を考える必要があります。最後に、今我々家族は感情と理性の狭間で様々な苦悩の中、どうしたら家族をいち早く救出できるか、かつてないほどの検討と決断が迫られています。しかしこれは北朝鮮も同様です。被害者が存命なうちに北朝鮮が全拉致被害者の即時一括帰国の決断を行わなければなりません。家族の再会が果てせずに日本が北朝鮮を許すことはありません。今がその最後のチャンスとも言える時期なのです。この最後とも言えるチャンスで北朝鮮と金正恩委員長が自国が豊かになるよう新たな建設的な未来へ進むための英断をすべきです。最後に、日本人の拉致被害者のみならず世界の拉致被害者が一刻も早くそれぞれの母国へ帰国し家族と再会できるように願うばかりです。ぜひとも私と母八重子が家族を始められるようにご協力をお願いします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に今週の一曲です。5月25日に島根県松江市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 松江では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたヤマトの沈黙の月をお届けします。
国の夜空に浮かんだ月を二人で眺めた十三階の部屋、遮るものなく空の祖国へ。どうしてお前は帰れないのか。誰にも語れず閉ざした真実、心の扉に鍵をかけたまま、季節は移ろい記憶の彼方へ。知ってか知らずか月も黙ってる。月よ月よ、沈黙の月よ、二人をつなぐ一縷の光よ。どうかこの想い伝えてほしい。お前と重ねたぬくもりを、微笑みくれた眼差しを、置き去られたあの日に戻って抱きしめることができたなら、裂かれた傷後に寄り添う月を、今頃お前も見上げてるだろうか。十五夜の月と滝の実一つ交わしたぬくもり思い出させる。いつまで待ったら願いは届く。追いゆく定めに抗うすべなく、涙の枯れ果て乾いた心に、命が尽きたら花は咲くでしょうか。月よ月よ、沈黙の月よ、二人をつなぐ一縷の光よ、どうかこの想い伝えてほしい。お前がなくした星月を、途切れてしまった道がいいよ、追い去られたあの日に戻ってやり直すこと。
いかがでしたでしょうか。ヤマトで沈黙の月をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。